愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に関わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。聖壇には今日からアドベントのキャンドルが据えられました。大光節、教会の暦の一巡りの始まりを告げる大光節、アドベントの季節を私たちは今日迎えたのです。その最初のろうそくを灯す日を私たちはここに灯されたろうそくのうちに見ることになりました。このアドベントキャンドルが今年も私たちを御子のご降誕へと導いてくれることでしょう。昔の預言者はこう告げたと旧約聖書は語っていました。主なる神が恵みの約束を果たされる日が来ると。その日には主から使わされた者が人々の前に立つと。2000年前ガリラヤで、そしてエルサレムで宣教活動された主イエス様は弟子たちにお語りになられていたと福音書は告げています。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくると。その日は不意にあなた方を襲うことになる。その教えを聞いた弟子たちもまたこう教えたと使徒書日記は告げていました。主が来られる時が迫っていますと。裁く方はすでに戸口に立っておられますと。おいでになる方は突然の来客のように来るというのです。見知らぬ旅人のように予定外の時に突然来るというのです。いいえ、それどころかその人は力ずくで、いわば襲いかかってくる強盗のようにしておいでになるのだとまで言われているのです。神がおいでになるとはそういうことだ、神の使わす者が来るとはそういうことだ。預言者も主イエス様も、そしてその主イエス様の教えを聞いた弟子たちも告げてきました。聖書の教える、そして預言者や主イエス様や弟子たちの信じた神様はどこか人が悪い性格なのでしょうか。約束もせず、時を定めもせずにおいでになる、人を使わすというのです。迎える側の都合をお考えくださらないのでしょうか。せめて迎える準備のできているもののところから先に始めてもらえないものでしょうか。しかし心配はご無用です。安心してください。主はすでにおいでになられたのです。もう始まっています。準備は済んでいるのです。私たちが気づかぬうちに。ガリラヤで弟子たちはイエス様に従うようになりました。主イエス様の呼びかけに応えて弟子たちは従うようになりました。けれども弟子たちが呼びかけに応えイエス様に従うようになる前から、主イエス様は弟子たちのところにおいでになられていたのです。いつからでしょうか。ずっと前から。小さな幼子として、母と父に抱かれる緑子として、母の胎に宿る新しい命として、主イエス様はすでに弟子たちのただ中においでになられていました。 私たち一人一人のもとにもおいでくださる神様はそういうお方だと言います。その神様はしかしすでにおいでくださっています。そのお姿を小さな灯火の一つとなってまずお見せくださっています。アドベントのろうそくの灯火のように。そしてその灯火は間もなくアドベントのろうそくの火が増し加えられるのと同じようにだんだんとはっきりと見えてくるようになる、そのようなものだと私たちは知っています。神の訪れを待つその季節を教会は暗闇の増し加わる季節に設けてきました。暗闇の中での来訪、光の来訪です。一つの私の経験を皆さんと分かち合いたいと思います。前任地の教会でのことです。私がまだ30代の頃、15年ほど前だったと思いますが、ある夕べの時に、平日の夜です。教会の青年が連絡をしてきました。ある仲間のところに一緒に行ってもらいたいというのです。車で迎えに行くから一緒に来てほしい。青年数人とともにある一人の仲間のアパートを訪ねました。もうずいぶん夜遅くの時間でした。真夜中と言っても良い時間でした。彼らはみんな教会学校時代からの仲間同士と言って良いような関係の者たちでした。ところがある時その中の一人がメールでしょうか、さよならというメッセージを残して仲間たちとの連絡を絶ったというのです。電話をかけても出ない、アパートを訪ねてもいつもいない、いやいるのかもしれないが出ない、仕事にも行っていないようだ、いや仕事も辞めたようだ。最悪のことを心配した一人がいても立ってもいられなくなって仲間と共に牧師の私を連れてそのアパートを真夜中でしたけども訪ねたわけです。アパートの前の駐車場にはそのアパートに住む青年の、もう青年と言っても良い年だったと思いますが、自家用車が止めてありました。おそらく自宅にいるのだろう、そう想像できました。ところが玄関の呼び鈴を鳴らしても、そしてドアを叩いて呼びかけても応答はありません。ぐるりと回って窓の外から中の様子を伺っても電気はついていない。人の気配は感じられませんでした。何度も何度も呼びかけをしましたが、1時間ほどそこにいて皆諦めることにしました。一緒に行った一人が念のため警察に相談してみる、そう言ったことに皆が納得して、その日は解散となったのです。皆最悪の事態を心配していましたが、結果としてはそれは比喩に終わりました。そういうことにはならなかった。連絡を取った彼は確かに思い悩むことがあったのでしょう。仕事も辞めていましたけれども、数ヶ月後には再び何もなかったような顔をして教会に現れるようになったのです。真夜中にアパートの戸を叩かれる、皆さんはご自宅の戸を真夜中に叩かれるというような経験をなさったことがあるでしょうか、あるいは 叩いた経験のあるという方があるでしょうか。その時室内にいた彼はどんな思いでそれをやり過ごしていたのか、そんなことを私はずっと彼が再び教会に来るまで、あるいはその後も考えてきました。本人から聞けばよいのですけれども、私はそのことをついに直接彼と話すことはできませんでした。話すことを避けるようなその後の教会生活を彼は送っていたからです。逆に言えば、もうその心配はない、最悪の事態を心配するようなことはないという顔をしてその後教会生活を送っていた。であればなおさらそのことを私はずっと心に引っかかっていきました。もっとも本当に30代のまだ駆け出しといっても良い牧師であった私が心配すべきだったのは、その彼のことだけでなく、夜中に大の大人男たちが何人もでアパートの玄関口で中にいる者の名を何度も呼び出す、そういうことをした時の隣の部屋の住人たちのことだったかもしれません。大きな迷惑だったことでしょう。よく警察を呼ばれなかったと今更ながら冷や汗が出るようなことをしました。今ならもう少し賢いやり方ができるか。教会にはいろいろな方がお尋ねくださいます。夜は玄関の鍵をかけてしまいますので、よほどのことがない限りおいでの方はないと思います。と言ってもそれは私どもが牧師館に戻って休んでしまっているからかもしれません。もしかすると夜中でもお尋ねになる方があるのかもしれない。そういう意味では24時間対応できないということを時々私は申し訳なく思うことがあります。先日いろいろな仕事が追いつかなくて夜中まで街道の1階の部屋で仕事をしていたことがありました。まあよくあることなのですけども、その時にふと部屋を出てトイレに行こうと思いました。皆さんご存知のようにこの街道のトイレは玄関ホールにあるわけです。玄関ホールに出て行かなければトイレに行くことができません。その玄関ホールに出ていく扉を開けようとそのドアノブに手をかけた瞬間、その扉のガラス窓を通して玄関の扉の前に一人の人影があることに気がつきました。通りがかりではなくそこに立っているのです。びっくりしました。そんな時皆さんだったらどうするでしょう。牧師ならばどうすると思われるでしょうか。私はとっさに身を隠しました。見つからないように。そしてそっと隠れるようにして様子を伺っていました。いつからいたのか分かりませんが、玄関の扉の前に立って祈っていらっしゃるようでした。そしてしばらくしてガタガタとおそらく扉に据え付けられているトラクトの箱を開けていらっしゃったのでしょう。それを取られたのか。その音がしてからしばらくして帰って行かれたようでした。黙って私は見送って行きましたが、後悔しました。少しまたやってしまった。お尋ねになられた方を迎えることなく返してしまったのです。 玄関ホールの明かりを灯して扉を開けて、どうぞ中へとお迎えするべきだったか。もしかするとあの人は主でいらしたかもしれない。主が使わされた人だったかもしれない。何度そんな話を聖書から聞いてきたことでしょうか。今のような時代でも教会に救いを求めておいでくださる方が少なくありません。いえ、今のような時代だからこそなのかもしれません。この時代の世に息苦しさを覚え、そしてどこかに行き着く島がないかと探し求めてこられる、そういう方が教会をせっかく訪ねてくださっても、その時に教会が、あるいは牧師がその人に失望しか与えられなかったとしたら、申し訳ないことであります。教会がそのような一人の人のその身を寄せられる場所となることができるならば、私はそのための働きをおろそかにしてはならないと思います。できているとはなかなか言えませんが、可能な限りそれをするべきだとも思っています。それが主耶様の弟子たちの時代から教会がしてきたことだからです。もちろん皆さん、日曜日ごとにここにおいでくださる皆さんの多くはすでに教会というとこ、私どもが、あるいはお互いがいろいろな配慮をしなくても、いわば我が家のようなところとして来てくださっていることでしょう。誰に断ることもなく、そして誰が歓迎してくれることがなくても教会においでになる、そういう思いで教会へと帰ってきてくださる方は少なくないと思います。いつも話すことですが、日曜日の礼拝、あるいは平日の集会においでになられて、ただいまとご挨拶くださる方が幾人もあります。お帰りになるときには行ってきますと出て行かれる。皆さんにとって教会がそのようなところになってほしいと私は本当に心から思います。人生という地上の旅を皆さんはそれぞれのところで歩まれている。その皆さんがいつでも帰ってこられる、いわば実家のようなところとして、最後に帰ってくることが許される我が家として教会はあるべきです。すべての人にとってです。教会はすべての人にとってそのような場所、そのようなところとなるべきです。今はできてないとしても、それが主耶様の教えを受けた弟子たちの目指したところでした。ただ注意が必要です。これも人たちが繰り返し注意を促していることです。そのような教会が私たちの家だ、実家だというような思いが強くなればなるほど、私たちはどこかで教会の内と外という線引きをし始めてしまうところがあるということです。無意識のうちにかもしれません。教会の仲間と外部の人と分けて考えてしまうのです。本当は私たちは皆もともとは外部の人でした。生まれながらに教会に来ているとしたとしてもです。親も祖父母も信者であったとしてもです。皆外から来ました。外部の人だったのです。それが受け入れられて教会の仲間とされてきたのです。そうであるのに、いえそうであればこそ仲間意識が強くなりすぎて、いつの間にか外部の人を受け入れることが後回しになってしまう。これは今に始まったことではありません。人たちも 聖書に残されている手紙なので、繰り返し注意をしていることです。縁もゆかりもない教会をあえて訪ねてきてくださる方がある。そういう方に思いを寄せ寄り添う。このことがおろそかになってしまったのはならば、それは私たちがどこから来たのかという土台を揺るがす大きな問題なのです。教会が訪ねてきてくださった方をかえって絶望させるというようなことをしていやしないか、私たちはいつもそのことに思いを向けなければいけません。そしてそのことに対して主イエス様がお示しくださることにも耳を傾けなければいけません。主イエス様は、私は戸口に立っているとおっしゃられる方があなたの目の前においでなのだということをお示しくださったのでした。いいえ、主イエス様こそが、私はあなたの戸口に立っているものだと弟子たちのもとにおいでくださったのでしょう。真夜中に訪ねたアパート、あの戸口の前で青年たちと共に室内にいる彼を何度も呼びました。しかしあのことを思い巡らす中で、私はあの戸口の向こう、戸口を挟んであちら側に立っていたのはどちらだったのか、そんなことを思い巡らすのです。確かに私と、そして教会の青年幾人かは、戸口の外で室内の彼に呼びかけていました。戸口の外に立っていました。室内にいる彼はおそらくそこにいたのでしょう。座っていたかもしれません。立っていたのではないでしょう。座っていたのか寝ていたのか横になっていたのか分かりませんけれども、そこにはいたのでしょう。彼は何かに絶望して仲間との関係を断とうとしていました。戸口の外から呼びかけた青年たち、長い付き合いのある青年たちは、自分たちと関係を断とうとする仲間に失望しかけていました。失望したくないからこそ、牧師を連れて真夜中にそのアパートを訪ねました。その戸口に隔てられて、私と青年たち、そしてアパートの室内の彼、その夕べ立ち続けたのです。その晩アパートの扉が開かれることはありませんでした。それでも私は青年たちとそこに立っていたことには意味があっただと思っています。あの戸口を挟んで私と青年たち、そして室内の彼は、確かに新しい関係をそこから始めようとしていたと言えるからです。あのことがあった後数ヶ月後、彼は何食わぬ顔をして教会に来ました。けれども前と同じだったわけではありません。前と同じように礼拝に遅れてきましたが、前と同じではありませんでした。以前よりもどこか穏やかな顔つきで、仲間との交わりに身を置くようになっていたのです。私は戸口に立っている、目を覚まして祈っていなさい。主はそう私たちに呼びかけられます。 私たちの間に戸口が立てられています。閉じられています。けれどもその戸口はいつか必ず開かれることになるでしょう。その戸口が開かれるために主は私たちのもとにおいでくださるのです。祈りましょう。天の父、御子のご降誕を待つアドベントの季節を私とも祈りのうちに始めました。私どもの互いの間にある閉ざされた扉を主よ、どうぞ今大きく開かせてくださいますように。主がそこにおいで なられていること、いいえ、それだけではなく私ども互いがそこに立たされていることを、この目で見るものとならしてくださいますように。主の御名によって祈ります。